リス。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しております。この番組は厚生建設の協力でお送りいたしております。さて、本日ですが、本日のテーマ、まちづくりセンターってご存知ですか、と題してお送りします。本日のゲストお二人をお招きしております。京都市景観まちづくりセンターから、来ていただきました。元気な方々です。センター職員の小川博子さん、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてまちづくりコーディネーターの鳴川圭一郎さん、
よろしくお願いいたします。
このお二人に京都のまちづくりの今新しいところ、センターは何を考えているのかというようなところを語っていただきたいと思います。さて、何からいきましょうかね。最近小川さん、
はい、
まちづくりセンターで今小川博子さんが関わってられることで、最近何か面白いセミナーがあったそうですね。
そうですね。まちづくり情報発信といいまして、まあ、年間を通じてのセミナーなんですけれど、ちょうど7月の19日に、まあ、第1回目ということで、コミュニティビジネスとは何か、現場のチャレンジを通じて考えるということで、OTE の主幹の山口さんの、お話を、1回目、話を聞きました。すいません。
ほうほうほう。まちづくり情報発信セミナー。
はい。
有料って書いてありますね。
そうですね。1回500円という低価格でやっておりまして、結構やっぱりコミュニティビジネスということで興味を持っていらっしゃる方も多かったのか、1回目どうかなと思ってたんですけれど、好評のうちに終わりました。
はい。皆様、まちづくり情報発信セミナーということからお話しいただきましたけれども、今日のテーマの、京都市の景観まちづくりセンターって皆さんご存知ですかって聞いてみたいんですよ。で、どんなイメージをお持ちでしょうか。京都市の外郭団体といいますか、五条河原町を南へ下がって3分か5分か歩いたところへんですね。
そうですね。
人町交流館っていう建物があります。その地下の1階に京都市景観まちづくりセンターはあります。で、あの建物の中にボラ船でしたっけ、はい、何と何が一緒に同居してるんでした。
市民活動総合センターと、はい、とボランティアセンターと、あとは、と社会福祉、違うな、すこせん、
すこせんですね、
すこやか、長寿すこやかセンターですね。
あの、はい、長寿すこやかセンターをすこせんというそうです。
バレでしょ。
皆さんご存知の方はよく利用されている。でも知らない人は知らないかもしれないというセンターです。で、京都市の景観まちづくりセンターというと、今、ブームになってます、町屋再生だとか、そういうことに一生懸命汗をかいてられる。で、町屋の再建化事業だとか、その再生だとか、そういうプロジェクトに今まで一生懸命に実績がある。という印象がひょっとして市民の皆さんに一番強いのかもしれません。けれどもそれだけではなくて、いろいろこのように情報発信、その京都の街を我が街として大事に思っている人たちにいろんな情報を知ってもらいたいという形の事業もされてるんですね。
そうですね。やっぱりちょっと最近町屋ブームということもありまして、町屋をやっているというようなイメージがかなり強く持たれているようなんですけれど、やはり 景観まちづくりということですから、あの、京都の景観と、あとはまちづくりということで、まあ、地域の問題などが起こっているところに、職員のものが出ていって、みんなで解決をしていこうという、まさに、まあ、コミュニティビジネスとはまた違うんですけれど、うん、センターの職員が汗水流して、地域の皆様と一緒に、まあ、地区計画に至るまでの過程など、諸問題を一緒に考えていこうということで、頑張っております。
はい。それで、第1回の、まちづくり、情報発信セミナー、なんと500円という非常にリーズナブルな価格で、内容の濃いものをなさったそうですが、
はい。
これは、7月の
19
日にあったんですね、はい。で、コミュニティビジネスとは何か、ちょっと難しそうなカタカナなんですけども、
はい、
この時にご紹介になった、コミュニティビジネス、とはどういうことなんですか？
そうですね。コミュニティビジネスって言っても、まあ、それぞれちょっと、人によって定義は違うのかもしれませんけれど、まあ、大体こう、自らのその自分たちの地域を、元気にしていこうということで、まあ、住民が主体的になって、まあ、その、地域の中でのその事業っていうんでしょうかね。その、まあ、その、儲けとかそういうよりも、やっぱりこう、みんなで、なんとか街を元気にしていこうっていうことの方が、まあ、主体的というか、主な目的っていうところから始めたビジネスですね。
そうですか。
はい。
まだわかりません。
すいません。
前回7月19日のセミナーの中で、語られた、はい、事例を具体的に言っていただいたら、皆さんに分かりやすいかもしれません。
そうですね。京都の、一つ例があったんですけれど、まあ、皆さん、新風館など、行かれた方はご存知かもしれないんですけれど、ベロタクシーということで、ちょっと自転車タクシーっていうんでしょうかね。
三輪車のタクシーですね。
そうですね。はい。それも、コミュニティビジネスの一つの例として挙げられていたんですけれど、
はい、
それも、環境に優しいっていうことを、で、まあ、まずその、もともとはそのベロタクシーを広めたいっていうことを目的にされていたみたいなんですけれど、まあ、それを、まあ、するにあたって、やっぱりその、やっぱりお金がないと商売といいますか、はい、ビジネスとしては成り立っていきませんので、
はい、
環境に優しいということをやっぱりアピールした上で、まあ、そのイメージでその企業さんからも協賛金をもらって、
はい、
ビジネスをしていっているというところがまず一つありました。あとは山林の徳島だったかな、ちょっとすいません、詳しく覚えてないんですけれど、
山陰地方ですか？
はい、山陰地方の方で、はい、やっていらっしゃる本当に山あいのところで、まあ、ほとんどが高齢者の方というところなんですけれど、
はい、
まあ、葉っぱビジネスということで、お刺身とかの料亭などで使われている葉っぱですね、もみじとかそういうものを、はい、町の方が、自分たちの山林をこう、回って、積んでって言いますかね。それで、都心に、売っているっていう。
聞いたことあります。
はい。
NHK のラジオかなんかで言ってられ
る。そうですね。はい。テレビなどでも放映されていたということで、事例としては、ちょっと、うん、はい、紹介していただきました。
そういうものをコミュニティビジネスって言うんですか。
はい。で、このラジオカフェもコミュニティビジネスっていうことで、
はい、
まあ、例としては挙げられるみたいですし、もう一人鳴川がやっているものなんですけれど、歩いて暮らせる街づくり推進会議ということで、街中の地蔵盆の、優しい京都に出会う街っていう旅クラストっていうので、地蔵盆のその旅企画っていうのをしているんですけれど、それもまあ、コミュニティビジネスとまではいかないかもしれないんですけど、まあ、そのような形のものでやっている
っていう、ね。ちょっと待ってくださいよ。今変わった言葉が聞こえました。クラッソ、
はい、
ひらがなでクラッソと書いてあります、旅クラッソ、これは果たして何なのか、コミュニティビジネスのもう一つの事例だということで、じゃあ今度は鳴川さん、鳴川圭一郎さんにそのエピソード2として、 旅クラッソ、クラッソとは何ぞやということをちょっと語ってください。
は
い、
ですね、実はこれはですね、平成12年ですね、2000年からですね、歩いて暮らせる街づくりということで、国の事業で始まりましてですね、要は今、都心の中の問題としまして、車と人がどうやって共存して、街を作っていくのかということを、まあ、大きなメインテーマとして考えられたものなんですけども、それをずっとですね、実は京都の街中の方でですね、考えておりまして、それが、はい、歩いて暮らせる街づくり推進会議というのが、2000年から発足してます。で、その関係でですね、何かを、まあ、その街中を歩いて、実際にその良さを知ってもらおうということで、企画されたのが、マナ旅っていうのがあります。これは、修学旅行生を対象にしておりまして、地方の方ですね、特に、地方の、高校生とか中学生とかですね、はい、京都といえば、皆さん大体イメージするのが、お寺とかですね、そういった、世界遺産とかですね、はい、そういったものばっかり目が行くんですが、もっとですね、京都を知ってもらいたいと。で、実は街中にはもっといろいろ面白いものがたくさんあるんだよ、ということを地域から発信できないか、ということで、取り組んでる、ものでございまして、これは結構盛況でですね、もう大体まあ、地域のマンパワーもありますので、大体年に3校、4校が限界なんですが、はい、まあ、それの ちょっと今度はですね、グレードアップ版ということで、学生だけじゃなくて、
はい、
せっかくだから、地方の東京の方とかでですね、味わってもらおうと、もっと京都味わってもらおうということで、うん、今年、企画されたものになってます。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
戻します。マナ旅。
はい。
学ぶ旅のどうやら略称
みたいですね。そうですね。すいません。
申し訳
ないですね。はい。
で、確認しますと、はい、修学旅行の新基軸として、はい、その、ただお寺さんだとか、自社仏閣を、巡るんではなくて、地域コミュニティの中に入り込んで、体験型の何か修学旅行をやってたわけですね。
そうです、そうです。まさにそうですね。
で、それを応用展開して、クラッソっていうのは、その、一味違うマニアックな京都の旅というようなことを、ツアーとして企画がどうやらされたと。
そういうことですね。
で、それが、地域の人たちの協力、
はい、
地域コミュニティの人たちが受け入れ側として、
そうですね。
厳然としておられて、
はい、
そしてその、そういうところに、京都のリピーターの方々が、うん、その、中へ入って、地域コミュニティの中で何か、今までと違う、うん、
そうですね。
コアな京都というか、ベタな京都というか。
そうですね。もうまさにそういうディープな京都とか、
はい、
そういうちょっと今までとは違う、実はそういうところにですね、本当の京都があるんだと、
はい、
いうことをですね、もう一生懸命地域の方は考えてらっしゃって、
はい、
はい、それを発信しようということですね。
で、それは、この8月？
そうですね。まさに8月の18日から、20日間の3日間、2泊3日でちょっと長いんですが、
はい、
京都にはですね、古くからその地域に伝わるその伝統行事というかですね、
はい、
地蔵盆というのがあります。
はい、
で、これは実はですね、子供のお祭りでございまして、
はい、
まあもちろんそのですね、深い意味はいろいろあるんですが、まあ、子供たちが楽しみにしていると。というのは、地域のですね、子供たちが集まってですね、例えばその大きな数珠をですね、数珠回しをしたりとかですね、
はい、
あと地域のおじいちゃんおばあちゃんとかと話をしてですね、お菓子をもらったりとかですね、そういう地域の方々が皆さん顔を合わせると、
うん、
で、まあ子供たちとを通じてですね、いろいろお話をするといったようなまあ楽しい企画というわけではないんですが、まあ、地域の活動ですね、
はい、
それをですね、まあ今最近言葉で今外孫とかいう言葉ご存知だと思うんですが、要は都心のですね、東京とかに住まれている方がですね、あんまりその田舎とかですね、その地方のですね、イメージが、なんていうんですかね、里というイメージがないんですよね。
はい、
でそういうのをなんかこう受け入れてあげようというような発想でですね、子供さんを外部から呼ぶと。で、その地域を味わってもらって、また年取ってですね、老後にでもですね、あの時懐かしかった、あそこでそういえばこういうことしたな、と言ってもらえるような、なんかそういう企画を考えているということですね。
はい。そっか、外孫さん。
はい。
京都の外から外孫たちがやってくるって。
そういうことですね。
開催日が8月の18日から20日と書いてあります。
はい。
で、開催地エリアが、歩いて暮らせる街づくりエリア。イコール、中京区の東部って書いてあります。でね、なかなか、面白い、
はい、
コメントが書いてあるので読ませてくださいね。
は
地蔵盆にスローフードを探してて、スローは、英語のスローですね。
はい。
で、スローフードのフードは、風に土と書いてフードを探したり。で、赤い提灯や、万幕、集う人々、お線香の香り、度胸の声、通りでの寒暖、夏の終わり、地蔵盆の時期にしか出会えない、懐かしく優しく和やかな一味違う京都の風景を見てください。いろんな町内の地蔵盆を訪ねる街歩きフィールドワークです。というような、こういう歌い文句で、ツアー、モニターツアーを募集されてます。
はい。
こういうのもコミュニティビジネスの流れなんですね。
そうですね。
お二人のお話聞いてて、まあ、こういうことを街づくりセンターが後押しされてると。
そうですね。このクラストに関しましては、協力という形で、
はい、
はい、させていただいております。
はい。はい、クラスト、って何でしたか？もう一回復習させてください。
歩いて暮らせる街づくり推進会議というところからですね。
の、愛称ですね。
の中からですね、出てきた一つの、はい、プロジェクト名みたいな。
プロジェクトチームの名前。
名前みたいな形ですね。それで、はい、まあ、楽しく伝わっていただくということで、ひらがなで、クラストということで、はい。は
い。いろんな用語が出てまいりました。歩いて暮らせる街づくり推進会議。ちょっと硬いですが、
はい、
そこが、から出てきたクラストというプロジェクト。しかも、アルクラ京都という愛称があるのはさっきの推進会議の愛称ですね。
そうですね。
で、お二人のお話聞きまして、コミュニティビジネスって、あ、こういうものかっていうイメージが少し持っていただけたかと思います。気がついたんですけど、コミュニティビジネスと従来のボランティア的な活動と少し重なりますね。
うん、
そうですね。確かに。
でも、純然たるボランティアと重ならない部分もありますね。
はい。
というのはビジネスっていうところがくっついてるからですね。
はい。
で、先ほどのベロタクシーのお話も、それから山陰地方の葉っぱ。
そうですね、葉っぱビジネスです、ね。
葉っぱビジネス。
はい。
それから、アルクラ京都のクラストの、その、モニターツアー。
はい。
京都に出会う、地蔵盆に出会う旅っていうような企画。
はい。
なんか、はい、それぞれその、地元と、それから、いろんな人たち、外部の人たちをつなぐ何か接着剤のような形で、しかもそこにビジネスで、ただ、ボランタリーにといいますか、ボランティアとして、地域の人たちが汗を流すだけじゃなくて、それだけじゃなくて、何かそこに、ビジネスとして、お金の、が介在していくというところに気がつきました。
はい。
そんな見方でよろしいんですかね。
そうですね。はい。まあ、私自身もその一番違うところと思うのはですね、やっぱりその企画をされてる方ですね、がやっぱりプロ意識と言ったらおかしいんですけども、地域のプロですよね。住民の方っていうのは。そういうプロ意識を持って作っていると。で、今回のそのクラスを別にここまで先導なんでばっかりで申し訳ないんですけども、非常に面白いのはですね、案内人が人それぞれ違うんですね、
はい。
で、その案内人の顔によって案内する内容も変わってしまうぐらい、それぐらいこう、面白い企画なんですね。つまり人なんですね、最後は。
うん、
そういう人に、まあ、会ってですね。で、その人のその地域のことをいろいろ教えてもらうというような感じですね。だからそういったものにも、やっぱり私たちもお金を払ってですね、楽しませてもらうというようなものですね。
はい。はい、一つコメント入れさせてくださいね。
はい、
ボランティアっていう、言葉がすごく元気を出し始めて、何年か経ちます。ボランティア元年って言われたのが、神戸の大震災。うん、あれ何年前でしたっけね。
もう12年、ぐらいですね。
ですね。だいぶ前になりますね。
11年。
あれからその、日本のボランティアが変わり出した。うん、で、私も、何度かいろんなボランティアのイベントなんかにこう、好きで出かけたり、そういうことを一生懸命なさってる方にお会いしたこともあります。で、その中で気がつくんですね。何かボランティアでイベントなんかが起こりますとね、みんなすっごいマンパワーで、盛り上げて、まあ、手弁当でやり遂げるわけですよね。ところがその、すごく意味のある大きなイベントが終わった後、 続かないっていうことも、時々観察されるんです、
はい。
で、私自身もあれなんですけども、自分自身の経験なんですけども、はい、あの企画うまくいったねと。
うん。
木村さんまた、やろうね。
うん。
で、誘われた時に、ちょっと口ごもることあるんですよ。ちょっと今、パワーが取れて。で、というのはやっぱり、純然たる本当に手弁当のボランティアっていうのは、うん、尊い、すごい大事なことだけども、うん、連続させて、長くこうキープしていくっていうパワーは、少し足りないくなることがあるのかもしれないなっていう思いが少しあったんです。うんうん、
まさに木野川さんの先ほどおっしゃったようなことも、第1回目の情報発信の山口さんも、阪神大震災の時にボランティアさんとして来ていたらしいんですけれど、やっぱり同じようなことを思われたらしくて、それは当日ではなくて配布資料にも書いてあったんですけれど、まさに同じようなことを おっしゃっていました。
はい、だから、コミュニティビジネスっていうのは、街づくりっていうところで、その、ボランティアの人たち、ボランティアのなんか、少し進化した形なのかもしれないなと。
うん、そうですね。
で、
うん、
仕事としてもやっていけるし、うんうん、地域に何か活力を持ってもらう意味のある仕事、うん、ボランティア職もあるし、仕事としての職もある。うん、ということで、第1回の街づくり情報発信セミナーでは、非常に、面白いテーマを取り上げられたなって思います。
そうですね。やっぱり情報発信といいますから、やはりそのセミナーを聞いて、やっぱりその聞いた方にそれを活かしたことをやってほしいなということで、いろいろまあテーマがあるんですけれど、今回まあコミュニティビジネスということだったんですけれど、まあ1期、2期、3期ということで、それぞれの違った方面から街づくりに携わる方に来ていただきたいなと思いまして、1期はまあ街づくりの経営学というテーマをもとに、まあコミュニティビジネスとか、まあ地方分権化における街のマネージメントということで、まあちょっと行政的な意味合いが強くなってしまうのですけれど、第2期は建築の踏み椿ビルジングのあたりのコンバージョンのこととか、まあ、あとは第3期についてはメディアの観点から街づくりを考えるということで、いろいろな切り口をもとに、まあ街づくりについて興味のある方に初めの第一歩として聞いていただきたいなと思って開催しています。
はい、ちょっと難しい方かなとか混じりましたんで、ご存知の方はご存知でしょうけども、説明しますね。コンバージョンって、何でしたか？成川さんいきますか？
コンバージョンですか？はい、コンバージョンはですね、用途の転用と言いまして、もともと使われている、例えばです、わかりやすく言いますと、住宅として使われてたものを、例えばオフィスにするとか、まあ、よく一番有名なのはですね、東京で、オフィスをですね、住宅に変えて、今逆ですね、ごめんなさい。オフィスを住宅に変えるという、全く違う用途に変えてしまうということですね。はい、
で、ここで、第5回に予定されてます、11月の回の、情報発信セミナーの、踏み椿ビルディングの例っていうのは、三条通りに近代建築としてわりかし有名なビルがあるんですね。
はい、
で、そこをリニューアルして、うん、コンバージョンして、うん、用途を変えて、長生きしてもらおうということについて、語られるよっていう、
ね。そうですね。まさに設計をされた方のお話を聞くことになりますね。うん、はい、
そういうことに興味のある人なんかは、おすすめです。
はい、
さて、町づくりセンター、我々は仲間内では愛称町線町線と、そこ線とか言われてましたけど、町線と呼んでおりますが、町づくりセンターの人たちが、他にもまだ温められてる9月の企画があるんですよね。
そうですね。実はですね、我々の方はですね、そういった情報発信の一つ、別の形としまして、シンポジウムというものを開いております。正式名称は、景観まちづくりシンポジウムと言いまして、せっかくですから、まあ、もちろんセミナーで勉強するだけじゃなくてですね、いろいろな、方をですね、お招きして、みんなで一緒に集まってお話をしましょうと。そして、まあ、ゲストを呼んでですね、一緒にまちづくりを考えましょうというような企画を考えております。で、タイトルはですね、人と人のつながりが街を作ると ということで、簡単に言いますとですね、今我々まちづくり、特に僕なんかはですね、立成学区の方にですね、まちづくりコーディネーターとして、入っていってるんですが、
はい、
そこにはもうたくさんの方が、いろんな人がいらっしゃいます。で、そういう人たちですね、そういう人たちが、実は町を作ってまして、景観を作ると。で、どうしてもその普通のイメージで言いますと、景観といえば何か規制をしてですね、こうしましょう、これに揃えましょうとかですね、なんかそういったイメージを持っている方が多分多いのかな。でも私は大阪なので、特に京都といえばそういうふうなイメージを持ってたんですけども、
はい、
実はですね、もっと内側からにじみ出てくるのが、町の景観でありですね、町づくりなんだなということをですね、やっぱりその市民の方が実感してもらい、市民の方に実感してもらいたいなということで、今回はですね、ゲスト3名ですね、3名プラス特別ゲストの方合計4名で、構成されておりまして、まずですね、前半部分で、基調報告ということで3名の方、水野佳優様ですね。この方は水野佳彦、町屋写真館の館長で現在写真家をされていらっしゃいます、
はい、
で、もうまさにこの方は京都の町屋で育ってですね、京都の良さっていうのをですね、
あと3分。
そういうことですか。ということで、京都の良さをよく知ってらっしゃる方に京都を語っていただくと。で、2人目はですね、室正弘様ということで、奈良町づくりセンターの理事長をされておりまして、同じように奈良の町づくりに、ご尽力なされている方。それから、三村博史先生ですね。これは、町線のですね、理事をされておりまして、町線の取り組みについて報告をしていただきます。そして最後に、特別ゲストとして、ジェフ・バーグランドさんに、来ていただきましてですね、将来の町の景観とかについて、議論をしていただくというような形になっております。
はい、無事告知が終わりましたので目的は
残り3分ではちょっと焦りました
助かったと。そろそろまとめに入ります、はい、さて今日のお話いかがでしたでしょうか。町づくりと申しますと、僕は地元の建設屋なもんですから、ついついハードなところからインフラ整備だとか建物を建てるだとか街並みきれいにだとかいうところにイメージがつい行っちゃいます。ですけれども、まちづくりセンター、まち線の方々はどうもそれだけじゃない、人と人とのつながりというようなところにまちづくりの中心を置いてられるような気がいたしました。そしてまちづくりに関わる人たちの思いっていうのは、いろんなコミュニティビジネスだとか町屋再生だとか景観づくりだとか、そういう活動を通じて町の温度が1度か2度ちょっと上がるといいなっていうところを、大きな声ではおっしゃらないけれども、やってられるような気がしますね。お二人、最後にお二人にとっての町づくり一言ずつ言ってみてください。
そうですね、まちづくりは人づくりというようなことをやっぱりセンターの職員みんな言っておりますし、興味のある方はぜひホームページもありますので、ぜひそちらに、そちらを見ていただきたいと思います。
私の方はですね、まず皆さん一遍地元の町に出てみてください。で、地域の活動に一遍参加してみてください。私はこれをの仕事をし始めて、その良さというのを初めて知りました。
はい、はい。今日は町づくりセンター町線の元気なお二人の小川さん、鳴川さん、お二人に来ていただきました。皆さんいかがでしたか、今日のお話。この番組は心を立てる厚生建設の協力でお送りいたしました。またこれからも元気な町づくり人の紹介や、地元京都の町づくりの最前線をお送りしていきたいと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。さようなら。
ありがとうございました。